皆さんこんにちは。昨年の7月に、この福音集会で伊藤さんが見えるものも見えないものもというタイトルでメッセージをされましたけれども、その時にフランスの画家ポール・ゴーギャンの、タヒチの人々を描いた有名な絵に添えられた、私たちはどこから来たのか、私たちは何者か、私たちはどこへ行くのかという標語について触れられていました。今日はその標語に聖書はどのように答えているのかということについてメッセージをさせていただきたいと思います。人生は有限であり、誰もが必ず死を迎えなければなりません。自分の死を想像し、そこで自分という存在がなくなってしまうと思うと、誰しも恐れおののくのが当然でしょう。現代の日本人の多くは、死ねばそれで終わり、死によって全てが終わると考えています。かつて多くの人は死後の世界を信じてきました。しかし今の人はそのことが信じられなくなっています。その結果、それ以上その先を考えても仕方がないと諦め、死の恐怖を封印して、死ねば終わりなのだから生きているうちが花と思い定めて、人生を精一杯楽しむこと、あるいは精一杯自分らしく生きようと努めることというのが、多くの人々にとっての生きる目的になっているのが実情でしょう。それらは確かに大切なことではあるでしょう。しかし本当にそれだけでいいのでしょうか。確かに死後の世界のことを人間は誰一人として知ることはできません。私たちは気づいた時にはこの世界に生まれてしまっており、この世界の中に投げ出されてしまっていました。したがってこの世界の外側のことを知りうる手段を何も持ってはいません。この世界の内のことは考えること、学ぶことによって、また今日では発達した科学の力を借りることによって、より正しく知ることができ、それによってよりよく生きることができます。しかし私たちがどこから来てどこに行くのかという問いは、どんなに考えても解決はなく、科学の力を借りることもできません。それは人間を超えた超越的存在によって教えられるしかない問いであり、それは信じ受け入れるか拒むしかない事柄ではないかと思われます。聖書は、神が人間を含めてこの世界のすべてを創造されたという大前提に立って、神と人間との関わりを記した書物です。そして新約旧約を合わせた聖書は、2000年にわたって世界中の多くの人々の人生を導いてきました。この書物が、私たちはどこから来てどこへ行くのかという私たちにとって本質的な、しかしどう自分の力で考えても知ることのできない問いについて、どのように語っているのか耳を傾けてみたいと思います。最初に創世記の1章というところをお開きいただければと思います。創世記の1章の26節から28節というところを最初にお読みいたします。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。27節にいきます。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。このように書かれています。 少し飛びまして、同じ創世記の2章の7節にはこう書かれています。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。生き物の体というのは大地の塵と同じ元素からできており、体と大地とは絶えず循環しています。これは自然科学の教えるところと一致しています。しかしそれだけではなく、それに命の息を吹き込まれて人は神の形として生きるものとなりました。聖書はこのように、人は大地の塵から形作られた土の器の中に神の似姿である霊を宿すものとして神によって創造されたと語っています。これが私たちはどこから来たのか、私たちは何者かについて聖書の語っている答えであります。それでは私たちはどこへ行くのでしょうか。まず死ねばそれで終わりではないということを聖書ははっきりと語っています。私たちの肉体は時が来れば、聖書の表現では健やかであっても80年、現代の日本ではおそらく100年、それで死んで朽ちて土に帰ります。しかし霊は死んで朽ちるのではなく、肉体の死後も存在し続けるということを聖書は一貫して主張しています。ちなみにこの霊の存在ということも現代人の多くは信じようとしなくなっています。心の存在というのはまだ信じられても、それも脳の神経活動が生み出すものと捉えられています。ましてや霊や魂といった存在は信じられないというのが正直なところではないでしょうか。確かにそんなものはないと言って片付けたところで、日々の生活を生きていく上では直接の支障はありません。しかしそれらが本当に存在しないという確証もまた何一つ存在していないということに人々はあえて目をつむっています。ではその霊は死後どうなるのでしょうか。ヘブル人への手紙の9章の27節にはこう書かれています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。死後の裁きとは永遠の命か永遠の滅びかのどちらかに定められているということであります。これは馴染み深い表現で言えば、天国か地獄かのどちらかと言い換えることができます。それでは永遠の命とは何でしょうか。永遠とは神のみが持つ属性であります。人間は有限な時間の制約の中に置かれているために、永遠をイメージすることが不可能であります。しかし言葉としてその意味を理解することはできます。それは永遠である神と一体であること。神との親しい交わりのうちに入れられているということであると言えましょう。さらに聖書は、永遠の命においてはこの地上の肉体とは全く異なった新しい体が与えられるということも約束しています。逆に永遠の滅びとは、神から全く切り離された状態、神の恵みが全く届かないところに置かれ続けることと言えるでしょう。もしこれが本当だとしたら、恐ろしいことではないでしょうか。一体この裁きとは、 何を基準にどのようにして定められるのでしょうか。続く箇所を読んでみましょう。ヘブル人への手紙の9章の28節、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためにではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。ここにはイエス・キリストというお方が人の罪を身代わりに負うために十字架で死なれたこと、そしてただ死なれただけでなく、この方を救い主と信じ待ち望む人々のためにやがて再び現れてくださる方であるということが簡潔に記されています。このことが死後の裁きと密接に関係しているのは明らかでしょう。すなわちイエス・キリストを自分の罪を身代わりによってくださった救い主として信じ受け入れた者には永遠の命が、それを受け入れなかった者には永遠の滅びが定められているというのであります。ここで罪という言葉が出てきましたが、そもそも私たちは自分の罪ということについてどう考えているのでしょうか。別にこの世の法律に違反したわけではなく、善良な市民として生きているのだから自分が罪に問われることなどないと多くの人は信じているかもしれません。しかし聖書ははっきりと神の前にはすべての人が罪人であると言っています。ローマ人への手紙の3章というところをお開きください。ローマ人への手紙の3章23節というところをお読みいたします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書かれています。本来人は神の似姿に形作られ、神の栄光を受けるに値するはずのものであったのに、罪の結果そうでなくなってしまったというのであります。どうしてそんなことが言えるのでしょうか。同じローマ人への手紙の少し後にはこの罪の姿が生々しく記されています。同じローマ人への手紙の7章18節というところからお読みをしていきたいと思います。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。そういうわけで、善を行いたいと願っているその私に悪が存在しているという原理を私は見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。ここで神の律法という表現が出てきますが、これは神がイスラエルの民に対して与えられた守るべき戒めを指しています。この戒めは書かれたものだけでなく、口伝えに伝えられたものも含めると膨大な量に上りますが、 その真髄はたった2つに要約されると聖書は語っています。すなわち神を全力で愛することおよび隣人を自分と同じように愛すること、この2つであります。それに対し体にある異なる律法あるいは原理とは何でしょうか。それは端的に言えば自己中心の思いと言えます。この自己中心の思い、自己を第一とする思いのゆえに、私たち人間は誰しも真の意味で隣人を自分と同じように愛することはできません。私たちのうちには絶えずこの自己中心の思いが、思いである肉あるいは体の原理と神の律法を守ろうとする心の原理との間に葛藤があり、多くの場合前者が後者に勝ってしまいます。このことを誰しもが認めざるを得ないのではないでしょうか。私は本当に惨めな人間ですというパウロの嘆きは、私たちすべての人間の嘆きであります。このように自己中心の思いによって隣人への愛を実行できないこと、これが罪であります。そしてそのことは、そもそも神との関係が正しくない的外れなものとなってしまっているということに由来するものである、これが罪の大元であるということも聖書は教えています。もしこの罪の解決がないままに体の死を迎えなければならないとしたら、その後の裁きは永遠の滅びでしかないのは明らかでしょう。そして今見たように、この罪を自分の力で解決することは到底不可能であります。私たちには永遠の滅びしか残されていないように見えます。しかしなんと、この罪の解決をイエス・キリストというお方が成し遂げてくださったというのであります。イエス様は、人が自分の友のために命を捨てること、これより大きな愛は誰も持っていませんと言われ、その通りに十字架の上で命を捧げられました。それは私たちの罪の許しのためでありました。そしてそのことを私たちにはっきりと分からせるために、死を打ち破って3日後に復活してくださいました。先ほどお読みした、すべての人は罪を犯して神の栄誉を受けることができずというローマ人への手紙3章23節は、続けて次のように書かれています。神の恵みにより、キリストイエスの贖いを通して与えなしに義と認められるのです。贖いとは日常あまり使われない言葉ですが、十字架の死によって人間の罪の代価が完全に支払われた、完済したということを表しています。また義と認められるとは、罪の結果を問われない無罪放免とされるということであります。また同じ3章の28節にはこうも書かれています。人は律法の行いに関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです。人は罪の性質によって神の戒めである律法を完全に守ることはできませんが、イエス・キリストを信じる信仰によってその責任を問われることなく、神の前に義なるものとされています。なんと素晴らしい良き知らせではないでしょうか。以上、私たち人は神の前に生まれながらにして罪人であり、 自分の行いによってその罪を取り去ることはできず、その結果として永遠の滅びという罰を受けなければなりませんでした。それなのに、神の一方的な恵みによって、神の御子であるイエス・キリストの十字架の贖いを通して、罪の許しをいただき、そのことを信じる者は、値なしに義と認められて、永遠の命に預かることができるということを見てきました。これを短く要約して、ローマ人への手紙の6章23節ではこう言っています。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ここで言う死とは永遠の滅びのことに他なりません。今や私たちはイエス・キリストを自分の救い主と信じ受け入れて永遠の命の約束に預かるか、信じることを拒んで永遠の滅びに入るかのどちらかを選ばなければなりません。あなたはこのどちらを選択するのでしょうか。死後のことはわからない、自分には関係ないと言ってその選択を先送りすることは簡単です。しかしそれは死後への備えとしてあまりに安易ではないでしょうか。イエス・キリストというお方を自分の救い主として受け入れるか、それとも関係ないと拒むか、それによって自分の死後の運命が決まるとしたら、そんなことで済まされるのでしょうか。今日は私たちはどこから来てどこへ行くのかについて聖書がどう語っているのかを見てきました。このメッセージが少しでも心に留まったなら、ここでちょっと立ち止まっていただきたいと思います。そして聖書の語ることに耳を傾けていただきたいのです。聖書は決して荒唐無稽な夢のようなことが書かれている書物ではありません。イエスという方を知れば知るほど、信頼と尊敬と愛が増していくでしょう。そしてこの方が今から2000年も前にパレスチナの辺境の地で成してくださった出来事、十字架の死と復活は決してあなたと無関係ではなく、あなたの人生、さらにあなたのその先の行く先とも深く関わる出来事であったということを知るでしょう。どうか聖書をさらに深く知ることを通して、イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れ、永遠の命をご自分のものとされますように心からお勧めしたいと思います。以上です。